したら、改めまして皆さん、おはようございます。先ほど紹介いただきました、危機管理グループ、サミと申します。本日は、安全で安心な街づくりということで、まず最初に防災ですね。最近では、災害をいかに減らすかということで、減災という言葉をも使っていますけども、について、お話をさせていただきたいと思っております。まずですね、最初に言いたいのがですね、災害は、いつ起こるかわからないということです。先ほど松尾さんの方にも話がありましたけども、ここ30年間の間に、地震の発生する確率なんですが、東海地震で 88%、あと東南海地震で 70%、そして、南海地震で 60% と言われております。被害に遭ってですね、しまうと人生そのものが、変わってしまいますので、被害に遭わないようにというか、被害に少なくするかという形で、防災意識を高めて災害に備えることが大切だと思っております。この写真なんですけども、これは、少しちょっと阪神・淡路大震災の被害状況をちょっと知ってもらいたいと思って、挙げさせていただきました。1995年、皆さんご存知だと思うんですけども、1月17日午前5時46分、マグニチュード7.3という、直下型の大きな地震が発生いたしました。死者約6000人、負傷者約4万4000人、そして住宅全体が10万5000棟、半壊が14万4000棟、一部半壊が39万1000棟、あとまた火災等も発生いたしまして、甚大な被害が起こったのを覚えていると思います。まさか高速道路がですね、落ちるとか、そういうことも夢にも思っていなかった大きな地震でしたけども、この時、私も、ちょっと何日か忘れたんですけど、災害起こって、神戸の方に、応援に行かせてもらいました。で、まず一番その時に驚いたのが、実際住宅内の道路歩いてましたら、途中で道路がなくなっていたりとか、もう周りの家が潰れていて、悲惨な状況だったのを覚えてます。で、1月ということで、この時かなり寒かったです。プールの水も全て凍ってまして、で、今みたいに災害に対しての、意識もそれほど高くなくてですね、寒い場所に暖房器具もそうでありませんし、皆さんかなり震えておられました。そして何ができるかということで私もいろいろ手伝わせてもらったんですけども、壊れている家から木を取ってきて、その木を燃やして暖を取った。そういうことぐらいしかできませんでした。あと、雨が降った時に水が流れるようにちょっと、溝を掘っていったりとかですね。そういうことを、思ったときに、やはり災害になったときには、避難所での生活とかですね、そういうのを決めておかないと、やはりいざというときは大変困るということで、最近は皆さんもご存知のように、備えをどんどんやっていってもらってですね、自分の身は自分で守るという、まず形でお願いしたいと思っております。そしてこれはですね、東日本大震災です。2011年3月11日、午後2時46分、マグニチュード9ですね。死者行方不明者約1万9000人、負傷者6000人で、住宅被害ですけども、全半壊が39万9000戸という被害がね、ありましたけれども、このうちのほとんどがですね、揺れによる倒壊ではなくてですね、もうご存知だと思いますけども、最大30メートル級の津波が押し寄せまして、津波による被害が、甚大な、人命等の命を奪いました。で、皆さんもご存知だと思うんですけども、9月1日、防災の日となっております。この防災の日というのは、1923年、襲いました関東大震災であります。この時は、木造住宅が密集する地域での火災が被害を大きくしたために、主に焼死により約10万人という 被害がですね、出ました。で、これを受けて、密集地をなくそうという形で、最近道路を広くしたりですね、そういう、ことをやってきているんですけども、阪神大震災、阪神淡路大震災の方はですね、断層沿い、断層というのがあるんですけども、断層沿いに被害が、発生したために、地域としては狭かったんですけれども、冬場ということもあり、自宅で就寝しているものが多かったためですね、主に建物の倒壊、家具の転倒等によりですね、はい、先ほど言いました約6000人という死者が出ました。まあ、東日本大震災はそのうちほとんどが、まあ、巨大津波による被害で、建物の倒壊、土砂崩れ、天井からの落下、高所からの落下など、地震揺れそのものに、そのものが原因で亡くなられた方は約100名程度だと言われております。いかに、まあ、津波が、被害を大きくしたかがわかると思いますけれども、阪神淡路大震災と東日本大震災とでは先ほども言いましたけれども、被害をもたらした原因が大きく違っております。阪神淡路大震災は内陸直下型地震であったため、建物の倒壊等による被害が、多かったのに対しまして、東日本は海溝型地震であったので、大きな津波による被害がありました。この津波による被害はですね、大阪狭山市については全く心配はありません。どちらかというと内陸直下型地震の方が被害が大きいと思います。そしてこれはまあ地震のメカニズムと言いましょうか、文を表した文なんですけれども、東日本大震災におきましてはですね、北海道の上で書いてますけども、北米プレートとですね、太平洋プレート、このプレート同士の歪みにより、地震が発生いたしました。そして先ほども松尾さんおっしゃってましたけども、ここ30年に、まあ、すごい確率で起こるなと言われている南海トラフの話ですけども、南海トラフについては、このユーラシアプレートとですね、フィリピンプレート、フィリピン海プレートのこの歪みにより起こると言われています。で、なんで30年で起こるんやらと言われているんですけれども、まあ、過去100年から150年程度の周期で、南海地震とか東海地震と発生していますので、計算でやりますと、まあ、60から88% の確率で地震が起こると言われております。それとですね、これは、まあ、大阪府周辺の活断層を表したものです。大阪府の西側に上町断層帯という、断層があります。そして東側に、生駒断層帯という断層があります。そして北側にも、有馬高槻断層帯という、活断層があります。そして南部に中央構造線断層帯と言われている、断層があります。南海トラフ巨大地震については、30年に発生した確率が、30年に 88% と言われていますけれども、本州先ほども言いましたように、この上町断層帯という断層帯が、地震を起こした場合に一番被害が大きいとされております。ただ、この上町断層帯地震なんですけれども、発生する確率、どれぐらいだと思いますか？まあ、2から3% ぐらいと言われております。でも、2から3% やからといって、安心はできないと思います。阪神淡路大震災、地震ですら、当時は約 8% ぐらいの確率で起こると言われていたのが実際起こっております。 ですから地震はですね、いつ起こるかわからないというのが、現状でございます。ですから日頃の、日常における地震の備えと起こっていただきまして、いざという時に被害が少なくなるように備えをお願いしたいと思います。そしてこれはですね、上町断層帯地震とですね、道南海地震がもし発生した場合、本市における被害状況を想定したものでございます。地震の規模ですけども、まあ、上町断層帯で言えば震度4から7、道南海南海地震、まあ、南海トラフ地震ですけども震度4から6弱と言われております。で、建物の全壊、半壊数ですけども、まあ、全壊が上町断層帯の方は2580棟、半壊が2986棟、南海地震等ですけども、全壊が18棟、半壊が640棟、あと死者予想ですけども、上町断層帯における地震が死者30名、負傷者1043人、あと、東南海地震、死者はなし、負傷者49人。あと、避難生活者ですけども、まあ、上町断層帯におきましては、4890人。まあ、南海地震は1146人。まあ、あと、停電等、いろいろありますけども、これに対してもわかるように、本市におきましては、東南海地震よりも上町断層帯地震が発生した場合の方が被害が大きいということが伺えると思います。ただこれはあくまでも平成19年度による調査によるものでして、これ以降ですね、また地震の規模の想定が変わったりですね、あと皆さんの日常の日頃の備え等で、まあ、耐震等をいただいておりますので、若干また被害想定が変わってくると思います。これにつきましてはまた、うちも検討しまして、また大阪府と調整のもと被害想定を出していきたいと考えております。それではですね、まあ、地震災害の被害を少なくするためには、まあ、何をしたらいいかという、先ほども言いましたけども、まあ、まずは自分の身で守っていただきたいとおっしゃいましたけども、まずは自助、共助、公助、この連携、三つの連携が必要不可欠となってきます。まあ、これはまあ防災だけじゃなしにですね、防犯にも言えることだと思いますけれども、自分の身は自分で守る。まあ、これが一番大事なことだと思っております。そして次に、みんなで守る。共助。そして、まあ、我々、公的機関、公共機関が守る公助。この3つが構築されることによって、災害の被害を最小限に抑えることができます。これではね、自分の身は自分で守るということですけども、まあ、どういったことをすればいいかということになります。まあ、本日は、どちらかで言いますと、地震という形で、まあ、説明としてもらっております。まず、非常時の持ち出し品、備蓄品を準備していただきたいと思います。非常時持ち出し品につきましては、懐中電灯、携帯ラジオ、あと非常食、水。この非常食につきましては、缶詰や乾パンなど、火を通さずに食べられるものを、備蓄していただきたいと思います。あと、それと貴重品、多少の現金ですね。それと貯金通帳、あと印鑑、まあ、健康保険証があれば、備えを届いてほしいと思います。そして、まあ、木が等もありますので、緊急の薬品、傷薬とか、絆創膏、風邪薬等ですね、持ち出せるようにしてもらっておいた方がいいと思います。あと、それとですね、 復旧まで、やはり、行政と応援物資と届くのに数日かかります。食料品、備蓄しておいていただきたいと思います。缶詰やレトルト食品など、非常食3日分を含め、数日分の備蓄をお願いしたいと思っております。あと、水。飲料水につきましては、1日あたり約3リットルが目安となっておりますので、最低3日分を用意していただきたいと思います。それと、ガス、電気とライフラインが、止まっている可能性が高いです。卓上コンロや、固定燃料、あと予備のガスのボンベ等を、備えておいていただければと思います。そして近所等、もしですね、救助することも考えられますので、まあ、ロープ、バール、ハサミ、さっきもあれば、備えて移築していただきたいと思っております。それとですね、あと、家族で防災について話し合ってもらっておいてほしいと思います。災害時に起こったときにですね、役割分担を決めておく、もしおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでおれば、まあ、誰がおじいちゃん、おばあちゃんを誘導するのかとかですね、そういった分担を決めておいていただきたいと思っています。それと、避難場所、避難ルートを必ず確認しておいてください。いざというとき、どこに逃げたらいいとかですね、まあ、どうやって行ったらいいとか、わかりにくいです。日頃から理解して動くことでスムーズに動くことができます。あとですね、家族みんなが一緒になれるとは分かりません。離れ離れになった時に、集合場所等を決めておいていただければと思います。電話等もつながらない可能性が高いです。家族の安否が心配になってきます。もしないと場合は、ここに集合等をですね、決めておいていただけたらと思います。そして今、我々が一番お願いしたいのはですね、あまりお金がかからなくて、少しでも被害を軽減できる方法、家具の転倒防止対策でございます。ホームセンター等でいろいろこういう道具を売っておりますので、災害に備えて、対策していただきたいと思います。ポイントとしてはですね、転倒防止金具などを固定してですね、倒れにくいようにしておくこと、あとサイドボードとかですね、食器戸棚、窓ガラスなどのガラスが飛散しないようにしておくこと、本棚やシャラースなどは重いものを下の方に収納して、重心を低くしておくこと、棚やタンスの高いところには、危険なものを乗せておかないこと、食器棚などに収納されているガラス製品、まあ瓶などですけども、が転倒したり、滑り出さないようにしておくこと、このことに、注意して心がけておいておれば、少しでも、怪我と、する確率が、減ってきます。具体的な、まあ、固定方法といたしましては、二段重ねの家具類は、上下を平らな金具で固定する、そして柱や壁材に固定する場合はですね、こういう L 型の金具、皆さんもご存知とは思うんですけどもありますので、 L 型金具を使って、固定する。そして揺れによりガラスが割れる可能性が高いです。ガラスが割れないようにフィルムを貼っておく。あと、開く戸棚とあれば開かないように、止めておく。で、食器棚の食器と、滑り出て落ちないように、防止枠をつけておくとしていただいてですね、災害時に少しでも怪我がないように、心かけていっていただくことによって、 助ける側にも回れることになりますので、その辺を、お願いしたいという形で、我々今皆さんにはサブの転倒防止対策を、強く訴えさせてもらっております。それではですね、次に長女、みんなで守るにはどうしたことがしたらいいんやということですけれども、まあ、大災害等発生した場合ですね、交通網の遮断により防災機関が十分に対応できない場合があります。そんな時に頼りになるのが地域ぐるみでの協力体制でございます。その収穫を担っているのが自主防災組織ということになります。自主防災組織にですね、参加していただいて、地域全体で災害に備えることが大切であります。そしたら自主防災組織とは、まあ、何ぞやということになるんですけれども、自主防災組織とは、地域の人々が自発的に、助け合って防災活動をする組織でございます。災害発生直後の救出活動はもちろん、災害後の避難所の管理運営など、復興に向けても大きな力を発揮いたします。そうしましたら、自主防災組織の役割ですけども、どんなことをやったらいいのかということになるんですけども、平常時におきましては、防災知識の普及啓発をやっていただいております。正しい防災知識を地域の住民に伝えることですね。それと、地域内の安全点検、地域内の危険箇所や問題点を洗い出して、改善をする。それと、地域内での防災訓練。まあ、いざという時のために、地域一丸となって、まあ、訓練を重ねる。あと、防災資機材の整備、ロープ、バールなど、災害時に必要な資機材を準備する。それとですね、災害時の、災害時に、なかなか避難しにくい災害時要支援者をですね、がどこに住んでいるか等をですね、把握しておくことなどがあります。そして災害起こった場合、何をしたらいいかということなんですけれども、まあ、初期消火という形で、出火防止や初期消火活動を行っていただきたい。そして、避難誘導、住民を避難所など安全な場所に誘導する。特に先ほど言いました、災害要支援者、高齢の方とか障害者とか、なかなかすぐに動けない方がいらっしゃいますので、その方を避難所まで誘導していただく。あと、救助、救出ですね。負傷者の乗り場合は、救出して、まあ、できたら応急手当までしていただきたいと思います。それと、まあ、一番心配になってくるのが、情報収集という形になります。いろんな情報が流れます。確実に正確な情報を、地域の皆さんに知らせる必要があります。公的機関と連絡を取り合って、情報を、正確な情報をですね、住民の方に伝達していただく。そして、避難所の管理、運営、避難所での給食、給水活動とかですね、トイレ、まあ、災害時はトイレの設置等も含めてですね、トイレの設置とか清掃など、やっていただきたいと思います。本市の場合ですね、この自主防災組織という組織ですけども、まあ、どれぐらいできているかということになるんですけれども、この赤色に着色している場所が、自主防災組織ができている地域になります。まあ、今年の7月の1日現在にはなるんですけれども、組織結成団体数は37組織、そして結成区域内の世帯数、16,549 世帯、全体の世帯数としては、 24,146 世帯ですので、自主防災組織適正率といたしましては 68.5% となっております。まあ、ただまだ 68.5% ですので、組織率を、もっと、上がるように我々も努力をしていきたいと考えております。そしたら次は工場、そしたら公的機関、行政は何をしてくれるんやということですけれども、まず我々行政といたしましては防災マップというのを作成させていただきました。今年の5月か6月ぐらいだったんですかね、これはまあ市の防災マップになるんですけれども、これには指定避難所とかですね、土砂災害警戒情報とかですね、いろいろ載せなっております。この防災マップ全家庭に、中学校区別に分けて、配布させていただいております。見てない方もしいらっしゃいましたら、自分の住んでいる場所の、避難場所とどこかと必ず見ておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そしてですね、防災倉庫というのも、設置していっております。災害発生時に、各指定避難所での対応が迅速にできるように、設置していっております。この防災倉庫はもともと市役所さやか公園等 8カ所にありましたけれども、やはりそれでは足りないということで、平成23年度から、各避難所に、向けて設置していっています。23年度は、まあ、総合体育館、池尻体育館、24年度は南中学校、第三中学校、25年度は北小学校、南大小学校、写真にもありますけれども、こういう防災倉庫に、資機材等をですね、備蓄 しまして、設置していっております。あと残り8カ所ありますので、随時設置していく予定としております。そしてですね、あと埼玉公園備蓄倉庫には、アルファ化米8750食分を備蓄しております。これはですね、まあ、災害時避難生活者の大体約200分を今想定させてもらっております。まあ、実際8750食1箇所しかまだ備蓄できてませんので、この分散備蓄、先ほど言いました池尻体育館、総合体育館等設置が終わればですね、随時分散して備蓄できるようにとは考えております。あとですね、防災意識の向上と総合的な防災体制を、させるために総合防災訓練というのも実施しております。今年におきましては10月27日日曜日午前9時から埼玉公園にて実施する予定でございます。市とか自主防災組織、自衛隊など関係機関と出動の訓練を行う予定です。あと訓練と並行して展示コーナー、体験コーナーを設けます。寄進者によります地震体験や、煙ハウスによります煙体験、あと初期消火体験など、できますので、都合のつく方は、見学に来ていただきたいと思います。そしてあと防災行政無線というのを設置しております。これは防災関係機関への連絡や市民への防災情報を伝達する通信システムで、避難勧告等を行う場合に屋外に設置いたしましたスピーカーで市民の皆さんへ一斉に通報を行う同方系無線システムでございます。市内34カ所 にスピーカーを設置して、避難情報など災害時の緊急情報などを放送いたします。毎日夕方5時に夕暮れチャイムという形で流れていると思いますけれども、そのスピーカーが、災害時にはそのスピーカーから避難する場合は避難してくださいと流すことにしております。あとそれとやはり、壊れない家にしてもらうために、耐震補助制度というのも、設けてもらっております。この分に関しましては、阪神・淡路大震災の時にですね、昭和56年5月30日以前に、建てられた建築物がかなりの確率で倒壊しておりましたので、それ以前の建物に対して補助を行うものでございます。まず耐震診断1回あたり約5万円でできるようになっております。そのうちの10分の9 4万5000円補助させてもらっております。5000円で、家の耐震をすることができます。皆さんにはこの最終までもしできなかったとしても、診断だけでもしてほしいとは思っております。自分の家の一番弱い場所が分かることによってですね、見る場所とか考えていただくことによって、災害時避難に遭う確率を少しでも減らすことができますので、もしこれ以前の木造住宅にお住みの方は、診断もしていただきたいと思います。そして診断が終わってやっぱり直さなあかんとなった場合に、どんな風にしたら持つんやということで、耐震設計補助制度、こういうように、設計すれば家を持ちますよというと、ところに対してですね、10分の7、最大10万円ですけども補助をさせてもらっております。それとあと耐震改修補助制度、木造住宅の場合最大40万まで、平均大体耐震改修するのに200万ほどかかると言われています。さあ40万少ないないかということにもなるんですけれども、少しでも負担が軽減できればという形で補助をさせてもらっております。もし補助と、ご希望であればですね、本市の都市計画グループという課がございます。そちらの方で、相談なりしていただいてですね、やっていただけたらと思います。このようにですね、公的機関としましても、いろいろと支援をさせてもらっております。皆さん個人個人として、あと何ができるかということになるんですけれども、やはり何度も言いますけれども、まずは自分の身は自分で守る以上ですね、災害への備えを行っていただきたいと思います。そして次にですね、みんなで守るということで、共助ですけども、自主防災活動に参加したりですね、あるいはできない場合は、自主防災組織の催し物に参加したり、ボランティア活動に参加したりしてですね、地域の人々との関わり心理になっておいてほしいと思います。やはり日頃から地域住民同士がつながりがあれば、災害時には大きな力になります。あの人どうしてもいいやろうとかですね、ちょっと気に留めてもらうだけでも、もし自分が人質になって動けない場合に、助けに来てもらいますので、やはり近所付き合いとコミュニティは大切にしていただきたいと思います。そして今ボランティアという話をさせてもらいましたけれども、まず自分の身が守りました、そしたら次助けに行きたいという形で、ボランティア活動をさせてもらいたい、していただきたいと思っております。本市ではですね、災害時に円滑なボランティア活動を支援するためにですね、災害ボランティアセンターというのを設置するときに対しまして、大阪狭山市の社会福祉協議会と協定を結んでおります。市内震度6弱以上の地震による災害が発生した場合や、大雨や台風等による災害が発生した場合など、 災害ボランティアセンターというのを設置することになっております。で、設置する場所ですけども、ここ市役所南館、こちらの方に、災害ボランティアセンターというのを設置します。主な内容ですけれども、災害時の災害ボランティアの受け入れ活動、あと活動依頼、災害時の避難所等の運営、維持等に対する支援及び協力、災害時の要援護者などに対する支援及び協力などを行います。災害が発生した場合は、この南館に災害ボランティアセンターというのを設置しておりますので、日頃の備えを万全にしていただき、助ける側としてですね、ボランティア活動に参加していただいて、皆さんの、安全に努めていただけたらなと思います。ちょっともう時間がなくなってきたんですけども、最後になりますけども、災害対策は自分自身や家族、地域の人々の命、体、財産を守ることが目的でございます。災害発生時には、自助、共助の活動が基本となるため、日頃から市民一人一人が防災に関心を持って、コミュニティを強化させることが、地域の防災力の強化へつながるとともに、被害を軽減することとなります。防災、減災には自助、共助、公助、この3つで役割を分担しながら協働して対応することが大切でございます。市といたしましても、この協働体制の充実や市民地域活動を支援するとともに、大阪狭山市の災害対策の強化に努めてまいりたいと考えております。以上で、私の話はこれで終わりたいと思います。皆さんも日頃から防災意識を高めて、いざという時のために備えておいてください。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。